松井育です。
結局 Mac を全然使っていないぞ K でございます。
はい、というわけで毎度同じ楽園会なんですが、
はい、
暑いんですよ。
はい、
38度あるみたいな。
へえ、今日はジャパンも暑いですよ。
あ、今日ジャパンも暑い。
うん、まあいつも25度ぐらいやけど。
ああ、知りとるな。なんならあれやからな、それぐらいの気温になってくると、みんな今日は寒いねとか言い出す感じになってくんねんけど、まあそれはそうとして、いやさ、
はい、
DVD ドライブってなんかいるときにないよなって。
あ、君だってもうあれは Mac だけやもん。
まあ実質 Mac だけやし、で自作パソコンあるけど、
はい、
光学ドライブついてないねんこれ。
はい。
で、DVD ドライブどこ持ってたような持ってなかったような、いや捨てたか、いやみたいなに今なってる。
はい。
困った困ったってなってる。まあ別に急ぐ用事じゃないからいいけどさ。
大変ですね。
はい。まあ、タイ語の教科書を新たに買ったんですね。
はい。ついてる、ついてんの ?DVD が。
そう。DVD というか、まあ、CD やけど。
はい。
DVD かな?まあまあ、どっちでもいいよ。まあ、それの中身を聞きたいんやけど、再生する装置がないっていう、ので困ってます。
はい。
で、ケイさん。
はい。
Mac。
使ってないな。かかったけど。
使えよ、使いようあるやろ、なんぼでも。
いや、まあ、なくないでも。
収録をマックでしょ、収録を。
だって、つなぎ替えなかとめんどくさいよ、全部。目の前に、だって Windows のさ、マシンがあって、でかいモニターがあるから、これで良くないってなってしまうよ。
まあまあまあまあまあまあまあまあ、そうです、はい。
多分都合3回ぐらいしか開けてない。
マジかよ。
そして今多分充電が切れてると思う。
売る。
まあこれではいかんなと。
売る。
え?
売る。
売る。いや、これではいかんなと。思いましてね。まあ。動画編集はほら、iMovie できるやん。
おう、できるよ。
うん。ちょっとなんとかして、あれを。加工音源をなんか YouTube にアップする作業をしたいなと思っているだけ。
まあそれは俺がやるべきなんやろうけどな。
なんでだ。
いや別になんとなく。え、俺の方がいや、そうでもないか今となっては。
うん。
俺の方が
とりあえず iMovie に、iMovie に音源を流し込んで、
うん。背景つけてな。
で、動画にしてそれを、なんていう、字幕発生するサービスに投げて、
ああ。
字幕をつけた方がいいかなとかって。
なるほど。
考えてるんですけど。
うん。
で、なんていう、一応ほら、動画用のアカウントは存在してるんで。
ああ、ありますね。
おう。で、これになんていう、ちゃんとチャンネルを設定してさ。
はい。
やっていった方がいいのかなーとかって。
まあそうかもね。
はい。
まあせっかくな、資産はあるし。
そうね。
で、使っていかんと。
うん。もうね、多分、300回分ぐらいは、消えてるんでね。
ああ、そうか。ないもんな。もう昔の話聞かれへんから。まあ昔の話にどれほどの価値があんぬっちゅうねんって言われたら、まあ、
そうだよ。意外となんか価値を見出す人がいるよ。
まあまあまあまあ。まあそんなわけで、じゃあ頑張って Mac は使ってください。
ね。
でもいざっちゅう時にそのなんか出先で使えるコンピューターなかったら困るっちゅうのはあるやろ。
まあそれはあるんですけどね。まあそれは iPad
でもその状況が年に何回あんねんっていう話やろ。
そうそうそう。で、それやったら iPad でもいいかなってなるわけよね。
でもいざっていう時に困るんだよな。そのいざみたいなのがあって。
でもそれそうや、年に何回あんねんそれって。
いや、それ言い出すともうそうやねんな。年に何回あんねん論が再燃するだけっていう。
まあどうしてもパソコン使わなあかんようやったら、快活クラブがなんか行けばいいやってなるやん。
まあ。
日本国内ではそれができるからさ。
まあそうですね。
うん。ではこのね、円安で多分しばらく海外に行くこともないでしょう。
なるほど。で、Kさん。
はい。
細かいハードディスクをまとめたい。
外付けハードディスクがさ、
はい。
外付けハードディスクが5台ぐらいあるのよ。
おー、あ、結構あるな。
うん。すでにもう1台壊れてデータが失われたよ。
はい。
なんかでかいハードディスクになんかまとめたんやと思ってた。
お
ー。もうすごいなっていうの、ほら。コンセントをすごい占領するのよ。
はいはいはい。
でかい1台にまとめたいなって。
うん。
やっぱナスを買うしかないのか。
いや、まあ、俺が渡したのは半分ぐらいなら容量使ってええで。まあ、見られたくないファイルとかがあるんやったら知らんけど。
はぁ、あ。もうナス買うのも高いしさ。
高いよ。
ナス買ってへんでハードディスク買わなあかんからな。
そらそや。
まあちょっと長期的な課題として、
うん、
なんかそう使ってるやつがさ古いハードディスクを再利用みたいな感じで使ってるからさ、
はい、
まあ、そろそろなんか寿命がやばい、ね、一個壊れたってことがなんかどんどん壊れていきそうや、
まあそれはそうですね、
ああ、まあそれかいっそのことをさ、その Google ドライブなりワンドライブなり
全部か全部クラウドか、
そう。そう。でもなんかそれもなんとなく怖いやん、なんか。
なんか、その、手出しできない感じするやん、か。
そう。あ、ごめんごめん、消えてもうたわ。すまんな、みたいな。そういうこと言ってきそうやん。
消えたお詫びに魔法石を5個あげます、みたいな。
いや、マジで、そういうことしてきそうやん、なんか。
してきそう。
魔法石とは言わんけどさ。
あの、Google プリペイドカード500円
分。そうそう、500円分で。
いや、500円かよって。まあ、そんな、
はい。
感じなんですか。
はい。
まあ、ナス買うのが一番重当じゃないかな。
そうかな。
うん。
で、8テラでレイド来るか。
レイドがほんまにいるかっていうのはちょっと俺は疑問ないけどな。
いや、レイドいらんねやったらでかい8テラのハードディスクそのまま買えばいいじゃないって気がするけど。
ナスやったら、レイド組まんと時差でバックアップ取った方がいいんじゃないかなって俺思ってんねんけど。
ああ、いやでも、2本入れといて、その常にあるじゃない、ミラーリングしとくじゃない。
まあ、ただこれはあの人為的なミスに弱いという弱点があるから。
ああ、まあね。消してもうたっていう時にね。
そうそうそうそう。まあ何事も良し悪しですが。
はい。
この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com。rakuenki@gmail.co までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい、というわけでですね、今回なんか、二人ともショーを見てきたという話なんですけど、
はい。
なんか、Kさんは東京モーターサイクルショーを見に行ってきてくれたの。
行ってきました、ちゃんと。
なんか、嫌がってたけど。
うん、嫌がってたし、結局行かないのが多分正解だったっていうか、いろいろあったんで。
あはい。
良くないことが起きたもんね。
あはい。
結果的にはね、っていう。
で、どうでした？
いや、人が、まあ、多いからさ。結局さ、なんていう、その、まんべんなく見ようとした結果、なんかちゃんと全然見れてないっていう感じが、したで。
はい。
それでも、 それでもあれやで、10時会場やったっけ。
お
う。10時会場で11時過ぎに入って、
はい。
4時ぐらいまでおったからな。
ああ、長いな。
それでも全然見れてない。
はいはいはいはい。
っていう感じで、
はい。
まあ、ホンダは、とりあえず、あの CB350C は見とかなあかんだと思って、それだけ。
おう。あの、各ブースのご紹介ですね。
はい。
CB350C。
よかったけどね。クラシカルな、あの、何フォークカバーみたいなのとか。
ああ。
あの、フォークブーツじゃなくて、もうあの、フォークだね、あの。
はいはいはい、このフォークカバーですね。ケースがね、
そう。
はい。うん、
フォークがケースに入ってるみたいな。
おう。これあれやろな。多分、ほんまに効果的やと思うで。
まあ、でしょうね。だって汚れた
フォークの、フォークのあの、修道面を保護すると考えたら。
保護するね。石当たって凹むとかないからな。
おう。メッキ錆びたとかさ。
はいはい。で、なんか後ろのさ、リアフェンダーもなんか、ちょっと深くなってて。
おう。
で、なんかリアフェンダーからさ、鉄の棒が、あの、なんていう、スイングアームに、まあ、止める、止めてあるみたいな感じで、はいはいはい、結構なんかクラシカル
みたいな。スイングアームじゃなくて、これあれか、ステップにつながってるのかな、うん、
ステップかな、うん、そうやね、ステップのあれか。そうや、スイングアームって入れるからね。
もう、多分、なんかグニャグニャするから。
うん、ただ、あの、
はい、
マフラー？
ただ。
マフラー、メッキマフラーで、マフラーいいんやけど、
はい。
あの、いわゆるほら、キャブトンマフラーっていうの？
うん。
みたいな形状なんですよね。
はい。
でもさ、ホンダの、あの、古いバイクってさ、
うん。
キャブトンマフラーが使ってたことなかったやんかっていうのが
。ああ、そうやったっけ？ああ。そうか、うん。
キャブトンマフラーどっちかっていうと川崎が対応してたイメージ。
ああ。
なんだよねっていうのがあってさ、
うん。まあ今や
か。なんかそこは、なんかそこはなんか、もうちょっとまあキャブトンマフラーでもないんやけどな、まあ、形的には
。昔は使ってなかったかもしれんけど、今だからこそなんか生きてくるんだよみたいな、そういう。
はいはい。
ことかもしれないから、まあそれは。
なんかほら、まあちょっと排気量があれやからちょっとあれかもしれん、違うからあれかもしれんけどさ、いわゆるなんかモナカマフラーみたいなさ。
うん。
やつとかにしてくれたらよかったらいいなとかって。
まあ、それも、あもう、変えてくれ。
まあ、多分。
どうせ変えるやろ。
いや、まあまあ、まあ、多分キャプトンマフラーみたいな形だったら、一体成形できるけど、モナカマフラーやったら、貼り合わせなかったら多分めんどくさいんやろうなと思って。
あ、工数かかるからな、みたいな。
そうそうそうそう。っていうことかな、みたいな。
はい。
なんか気づいたら、ほんとそれしか見てない。
お
ぉ。たぶん見てたと思うけど、写真を撮ってないと覚えてないっていうか。
はいはいはい。
あとは今回ホンダさんのブースはあれやからね、アクセルひねったら、下に置いたらスピーカーからエンジン音が出るっていう、謎のギミックが。
面白ギミックですね。まあでもありちゃうか、それ。
うん。面白いけどね。でもエンジン音は多分全部一緒やったと思う。
あ、そうね。
そう、それ用のやつじゃなかったような気がする。
エンジンオンっていうのがあって、
うん。
その一個のエンジンオンっていうのがあって、各車両にそういう機械がついてるみたいな。
そうそうそうそう。
ことですね。
で、下にスピーカーあんねんけどさ。
うん。
スピーカーヤマハなんやで。
ああ。
そこはいいんかよっていう気がしないではなかったけど。
まあ、一応別会社やしな。
まあまあまあね。モーターサイクルじゃないからっていうね。発動機じゃないからっていう。
そうそう。
そこはやばはないや、
まあ、でもあれや、一部業務で提携してる部分もあるから、むしろ使っとかんとほら、角が立つからみたいな。
まあね。ホンダはね、それぐらいしかマジで見てないよ。
はい。で、続いて。
で続いて、ヤマハ。
ああ、はい。
まあ、ヤマハはね、新しい MT-09。シリーズが。
はい。
出てたんですけど、なんか最近のなんか、ヘッドライト、流行りでさ。
うん。
LED の、 多分大光量の LED がすごいちっちゃくできるようになったか知らんけど。
うん。
すごい ちっちゃいなんかライトがピッてついてるだけだ
よ。おで、なんか丸いカバーがあれ、なんか眼球みたいな。
そうそうそうそうそう。なんなんこれみたいな。で、なんか、何細かい LED のほら、LED でなんか線みたいな。ラインをなんか作って、ね、出してるみたいな。KTM みたいな。
なんかもうあの丸いのを見ると、こう、何電源を入れたら、こう、ギューボーンっていう音がしそうですね。ガンダムみたいな。ギューボーン。何の音かわからんけど。
何の音かわからん。
何の音かわからんけど、光る時の音が鳴るっていう。
でな、ヤマハも結局な、それぐらいしか見てないよね。
うん。
あとなんか多分 XSR900 を、
はい。
改造して、なんか往年の、なんか GP マシンみたいな、カウルをしてるやつがあって、これはでもなんか市販予定とかで買えたの？
あ、見たですね、あれ。
うん、売るんや、これ、と思って。まあ、欲しがる人はいそうな。
うん。
かっこよかったので。
こっちではね、それは展示してなかったな。まあ、全く同じもんが展示されるわけではないから、うん、当然ないから。なるほど。
あと、ヤマハのさ、電気バイクが置いてあって、はい、E01 ってやつ。
うん。
電気バイクやけど、ベルトドライブやった。
ああ、なんか、でも電気、ベルトの方が向いてる気がする。なんでかわからん。
まあ、トルクでかいから？
あ、メンテフリーやから。
メンテフリーやから。まあまあね。でも、なんか、ヤマハも、まあ、ホンダとかもそうやけどさ。
うん。
カタクナにあれやねん。インホイールモーターは採用せへんねんなっていつも思うけど。
ああ、バネ下地より重なるからな。
そういうことなのかな。
あと、車体から、なんていうの？車体から重いもんがなくなってめっちゃバランス悪くなっちゃう。
あー、まあね。でもそこはバッテリーを、
知らんけど。
でもそこはバッテリーを詰めばいいんじゃないって気がするけどね。
バッテリーが案外軽いとか。
そんなことない。あと、その、ね、なんか、E01 の、
うん、
なんか、何？リースをする体験をしてみませんかみたいな。
はいはいはい。
なんか募集しててさ。
うん。
へえーと思って見たら、月額2万円からっていう。
はいはいはいはい。
モニターで3ヶ月使うのに、毎月2万取られんのやきついやろ、
ね。モニターじゃなかったらいくらやねん、みたいな。
そうそうそう。月2万ってね、おい。月2万出したら、ここに並んでるバイク、大部分、ここに並んでるバイクの大部分、ローンで買えんちゃうって気がする。
いや、まあまあ、そうやな。
なあ。いや、すごいな。
はい。
まあ、やる人おんのかな。しかも、なんか70代とかで、70代も借りるやつおるか、こんなんとんでた。
どういう用途なんかよくわからんみたいなことやな。
そうそうそうそう。まあ、そんな感じでしたと。
はい。
あとはね、鈴木か。
うん。
鈴木はね、ね、GSX の8R。
うん。
と、あとネイキッドの、何だっけ、8、なんとかが。
うん。なんとか。
メインで、はい。うん。メインで置いてあるけど、はい。GSX の 8R かっこいいんですけど。
ですけど。
かっこいいんよ。かっこいいよくで、はい、しかも値段もお手頃やし、いいやけど。
うん。
刀から続く妙にリアが短いっていうのがさ。
はい。
なんか、デザインで、踏襲されてるのよね。
はい。
それがなんかちょっといただけないなと思って。荷物とか乗せたいけど、なんか短いや、あそこってなるよ。
まあまあまあまあ。まあもうメーカーとし
てもちろん長かった、そう。
乗せてくれるな、みたいな。
まあそういうことやろね。まあそれかそのね、ちょっと短くしてるのがデザインのアイデンティティなのかもしれないけど。でも何だっけ、ツアラーの GSXR? やったかな ?GSXS かの GT と GX っていうのが 置いてあるんだけど、それは、リアも長かったわ。
はいはい。
で、かっこよかった。
まあ、ツアーラーやから
ね。ツアーラーやからね。うん。で、180万ぐらいか。
ああ。
なかなか。
バイクって高なったよな、でも。
いや、でも180万どうやったっけ？あれかな？アクセサリー付きでやったかな？
あ、全部で。
ごめん、ちょっと、それ忘れた。
うん。
アクセサリー付きやったような気がする。
はい。まあ、それ
だから、他のメーカーのツアラーのバイクに比べればはるかに安いっていう、イメージ
なんだけどね。
で、あと、川崎はあれですよ。
はい。
目黒から S1 が出ますっていう。
はい。あと、ダブル230。
あ、そうそうそう。ダブル230多分、目黒 S1 は多分ほぼ一緒だよね。
ほぼ一緒っていうか一緒です。
うん。
色が違う。
そしてほぼ、
そういう話。
そしてほぼエストレアでしょ。
まあ、エンジンは全然違うけどな。
うん。でも、目黒って走ってるとこ見ない。
まあまあまあまあ。
マジで見ない、ね。
何度復活させてみたものの。
そうそうそう。いや、見た目かっこいいと思うんやけどな。やっぱ値段があれだよね。ちょっと高いんやろね、やっぱり。
まあ。で、みんなバイクにそんなこと求めてないかもしれん。
まあね。
メッキなんかどうでもええやろ、みたいな。
いや、だから結局さ、その川崎ブランドで、
うん、
多分、なんていう、同じようなやつがおるからさ。じゃあそっちでもいいかってなるんじゃ
ない もういっそなくしちまえばっていう。
そうそうそう。だから、目黒だけでさ、S1 が出てるよってなれば、
はいはいはい。
買うかもわからんけどさ、
うん、
だダブル230出てたらダブル230でもいいよねってなるやん、別に。
まあ、そうそうやな。
あ、そういうとこだよな、って思う。
はい。
あと、ほら、Z7 のハイブリッド。
ああ、はいはい。
出てたんですけど、なんかモーターがどこにあるのか、なんかマジマジ見たけど、どこにあるのかわからんかった。
ほう。もうあれなんですかね、エンジンにほんまになんか、中にくっついてるぐらいの勢いなんですかね。
たそんな感じかもしれないね。
うん。
で、続いて、ハーレー。
はい。はい。俺たちの
ハーレーは、うん、ハーレーは X350 と500にも、すごい人だかりが。
ああ、もうみんな夢中だった。
みんな夢中でしたね。
なるほど。
でもまあ、どうなんだろうなっていうのは正直あるけど。結局さ、その、やっぱり、なんていう、ハーレーらしさみたいなさ。
うん。
って言われるとどうなのかなっていうのはあるけど。
はい。
なんか、ハーレーっぽい何かにしか見えないって言ったらあれだけど。で、なんか見てる人がさ。
はい。
ああ、でもなんかこれ、車検あるからなとかって言いながらさ、見てたんやけどさ、車検あんバイクに乗られへんやったら、お前もハーレーのブースター組んだって思ったんやけど。何言うとんねんって。そうそうそうそう。何言うとんねん、こいつと。
まあ、そらそうや。そんなもんあるに決まってるやろ。
そうそうそうそうそう。
ヘルメット被らなあかんからなって言ってんのと一緒じゃん。
そうそうだよね。
まあそらそうですわ。
でもね、その、まあ、ハーレーかどうか置いといて。
置いといて、うん。
うん、バイクとして見ると、結構、なんていう、キュッとこう、まとまってるようなバイクで。
はい。
うん、乗りやすそうやなとは思ったけどね。
はいはい。
で、まあ、タンクとかさ、その塗装は、うん、ほら、ハーレーっぽい塗装してあるから。
まあまあ、ハーレーの塗装はあれですからね。お金かかってますからね。
はい。
ってよく言われるから。
うん。
なんかクリア層の厚みが違うんだよ、とか。
まあ、だから、あとはね、その、お仲間からいじめられないかどうかだけやんなっていう感じがするけど。
そうです
ね。まあでもこれな、ただでもまあこれ乗る人はでもそうだよな。でもハーレーの集まりとかには多分いかんやろなっていう感じもするっていうか。
なんかそもそも別物やんみたいな。
そうそうそうそう。
なんかちゃう製品やんみたいな話やからな。
うん。でもやで。一方でも、じゃあハーレーじゃなくてもいいんやったら、ハーレーじゃなくてもいいんやったらこれ選ぶかなっていうのも一方ではあるんだよね。 なんか別に他にもバイクあるなっていう。
もしじゃあこれが例えばなんや。まあそれこそトライアンフとかの名前やったとしたら。
はい、ああ。
買う？
っ
ていう話。
そう、だから多分ね、そう、だから多分普通にそのトライアンフの、400X? スクランブラー 400?、うん、とかが、あの、ライバルに なってくるはずなんよね。
なるやろ
う
な。
うん、対抗として。
うん。
だからその、いわゆるその、ほらね、唯一無二ハーレーっていうバイクではないなっていうのが。
はい。
いうのがあるから、じゃあ、うん、じゃあこれを買う決め手ってなんだろうっていうのが。やっぱりその、ほら、買う決め手って考えたときに、これがハーレーだからっていうのが、決め手になるとすれば、
うん。
お仲間からいじめられないことだけを祈るしかないっていう。
そうですね。
ストリートの影がちょっとちらつくっていうかさ。
あ、そうそうですね。
で、ストリートは明らかにその、ね、その、いわゆるハーレーに寄せてたからさ。だからまあ当然なんていうか、当然やっぱりさ、その拒否反応みたいなのが大きかったと思うけど。
そこがいかんかったとも言えるから
ね。そう。
寄せすぎ
た。今回はだから全く別物として、あるとしたときに、その、ね、既存のハーレーユーザーがどう対応するかっていうとこじゃないかなっていう気がするね。
はい。
これの、うまくいくかいかないか
は。はい。
で、もう一個は、あの、トライアンフも見てきました。スクランブラー400。はい、
400X。先ほど話が出てきたトライアンフ。はい、スピード400及びスクランブラー
400X ですか。やっぱでもあれね。イクさんの言う通り、あの、仕上がりはすごくいいね。
ええやろ。
ああ、いい。
ええやろ。
かっこいいなって思う。
そうやね。で、実を言うと、こっちでやってるモーターショーではもうすでになんかな、カスタムモデルみたいなのが展示されてて。
あ、そうなん
や。うん。
どういうカスタム？どっち方、どういう方面のカスタム？
スクランブラーはもうよりスクランブラーやし。
ど
う？スピード400はもうカフェレーサー仕様よ。
はいはいはいはい。
でもこれ多分エンジンかけたらすんげえ音するやろうなっていう。いや、あれな。マフラーよう見たら。
はい。
あれさ、真横から見たら、こう、なんか液パイが出てて、
うん。
その液体にカバーがあって、そのまますぐ、その、サイレンサーに行ってるように見えるけど、
はい。
ようよう見たら液体が出ててんで、あの、エンジンの真下にさ、なんか、ボックス状のなんか構造があって、
ああ、
そこで一回消音してから、もう一回、はいはいはい、あの、最初のサイレンサーに繋がるみたいな構造になってんねんな。
はいはいはい。
それを一切ガムシって。ガン虫。なんか、
ボボボボボボボボボボボボ。
パイプをつけます。サイレンサーをつけます。終わり。
短気筒やんな、これ確か。
うん、そうやで。
あー、音でかいやろな。
TW ブームみたいなことになる
まあ、それがジャパンに入ってくるどうかわからない。入ってくるやろな、まあ。
どうかな、入ってくるかな。まあ、入ってはくるんじゃ、まあ、一応尺があるから。
はい、
入
っては
、
そうそう、まあ、そうね。
かっていうのはあるけど、
うん。入ってくるけど、意外とさ、そんななんかあの、カフェレーサースタイルとかって意外と一般的じゃないもんな。
うん。だってあんな乗りにくいだけやし。
まあね。
実用に難があるし、なんていうか、実用に難があるっていうか、なんていうか、実用性をひたすら下げてるだけやから、言うたら。
ハンドルもほとんど切れへんし、みたいな。
そう。手間だけかけて得るもんないみたいな話やから、ほんまに。
まあ、かっこよさだけを突き詰めてるっていうあれや
ろ。おう。
見た目のかっこよさみたいな。
でも、あれやろな。ポルシェ博士は、いや、そんなことは、じゃあいかんぞ、みたいなこと言うんやろな。
実用第一。
知能性こそがかっこよさだ、みたいな。
まあ、ドイツ人らしいよなって気がするけど。まあ、メーカー的にはそんなとこっていうか、うん。いろいろ他にもいたけどね。ボスホスはまだ生きてる。
あ、生きてた。ボスホス。
うん。ボスホスモーターサイクルまだ生きてた。
ああ、よかった。無事やった。
なんか、佐久間エンジニアリングとニコイチみたいな感じで。
はいはい、はい。なんか、その展示の仕方ありますよね。
うん。うん、でも、なんか、その、まあ、確かに存在感はあるんだけど、このボスホスのバイク一台だけがポツンと止まってるだけっていう。
今は 8.2 リッターないんやったっけ確か。
置いてたやつはね、
5.7 とかじゃない、
ですね、ZZ4ST バイク。V 型8気筒 5730cc。
ああ、はいはいはい。
すごいよ。あの、最高出力。
はい。
355ホースパワー。
おお、すごい。やばい。
やばい。
やばい。
しかも、なんていうか、あの、本当にさ、前に、ものすごいでかいラジエーターついてるんだけどさ。で、ラジエーターのファンもなんか、扇風機みたいなさ、工場線みたいなファンが。これ、あっつなるやろな、っていう感じの
。まあ、興味がある方
は。はい。あの、しかもトランスミッション2速やからね。
まあ、いらんからな。
いらんか。あの、パワーで押し切るタイプの、うん。
まあなんか円安で死ぬほど値段上がってそうやけど。
そうね。一足二足とバックがありますみたいな、そんな感じ。うん、
なるほど。
あと、KTM とかも見たけど、まあなんかそんなに、あれやったな。
なんかパッとせんって。
まあまあそんな興味はなかったっていうのもあるけど、
うん、
あの、あとその KTM とセットでハスクバーナもいるんやけど。
あ、はいはい。
ハスクバーナの、あの、なんてっけ、ビトピーレンやったっけ、うん、401。スバルトピーレンやったか、ビトピーレンやったか忘れたけど。
はい。
それが展示してあんねんけど、あの、はい、ラジエーターがさ、
うん。
なんていう、あの、真っ平らじゃなくて、
うん。
あの、PC モニターみたいにさ、
あ、湾曲のやつな。
湾曲してんのよね。
うん。
で、湾曲してる割にはさ、うん、なんかすげえ横に張り出してんのよ、ちょっと。
はいはいはい。
なんていうか、これこけたらここ当たれへんっていうぐらい張り出しててさ。
こけるなって。
で、一応なんていう、その、一応なんかそのラジエーターのそのコアの横にカバーがついてんねんけど。
はい。
でもこのカバー、ラジエーターのコアにくっついてるから結局一緒なんじゃないのかって、その、これ当たったら結局ラジエーターのコアが、っていう。
うん、
あれ大丈夫なんかなっていうのがすごい気になってこれ立ち動き一発で終わるんじゃんこのバイクみたいな。
まあ実際どうなんでしょうね。
大丈夫やと思うけどさ、でも、でも出てるなっていう感じの。
なるほど。
はい。あとはね、あれですよ。あの、結構電気バイクがやっぱり多かったね。電気バイクのメーカーが多かった。うん。
うん。
なんか元コンポみたいな電気バイク出してるところもあったし。
こっちでも電気バイクめっちゃ多くてな。
あ、そう。
なんかあの、ホンダの EZ9 のデザインまんまじゃねこれみたいな電気バイクが
あったり。あと、イタリアのメーカーで、
はい、うん、
な
ん
かエネルギカみたいな。メーカーのブースが。
なんか聞いたことがあるような内容の。
で、出てさ、で、なんかそこにその、あの、なんか、お姉さんが、綺麗な格好したお姉さんが言ってたんやけど、
うん。
俺がここでバイクビーって見てたらさ、なんか多分一生懸命覚えたんやろうなっていう感じで一生懸命説明してくれた。絶対この人、なんかこんな単語今日初めて知ったんやろうなっていう感じの喋り方の、でもなんか一生懸命喋ってはるからちゃんとこう、あ、そうですか、そうですかって。
真摯に聞かんとね。
そうそうそう。でもね、このエネルギカっていうところのバイクは、うん、あの、あれ。いわゆるその、巷にある充電器。
はい。
電気自動車の充電器。
うん。
で充電できるっていう。
ああ、すごい。
急速充電器だったら30分で満タンになりますよ。
ああ。
まあ満タンとは言わなかったら30分でいけるっていう。
おお。俺んち来たら充電できる。
あるんか。
あるある。あの、厳密に言うと俺んちというか、俺の、家の、同じ敷地にあるショッピングモールの地下駐車場にある、ね。
はい、はい。いや、まあ、でもさ、その、よくさ、その、売ってる、その、まあ、スクーターが重たい、重じゃないですか、電気バイクって。うん、ここで売ってるやつはちゃんとあの、 なんて、いわゆるそのバイクみたいな形をしてるバイクで。
なるほど。
で、タンクのところに、その、プラグがつい、プラグの穴があって、
はい。
で、そこにその、急速充電器のプラグをガチョンって刺すみたい
な、
構造になってたんやけど。で、結局さ、他とかでも、他のそのメーカーとかでスクータータイプのやつとか、結局さ、バッテリー外して、なんか持って入るとかさ。
ああ、あるな、そういうの。
いや、そのバイクに直接プラグを刺して充電とかできないみたいな、そういう仕様のやつがほとんどやから
さ。はい。
だからまあ、ね、ある程度、こうやって充電できるならもう現実的っていうか、まあ現実的っちゃ現実的だよなっていう。
おなるほど。
だって外に、そう、外に出ていってさ、そのなんていう、出川哲郎じゃないんやけど、コンセント貸してくださいってわけにいかないわけじゃないですか。
そうやな。
でもこれやったら高速サービスエリアでガッて繋げばね。
まあまあまあ
まあ。まあどれぐらい走るのかわからんけど、あ、何キロっつったかな。高速道路だったら200キロっつったかな。
ああ。
高速道路で200キロで、一般道の方がよく走って300キロぐらい走ると言うたから。
はいはいはい。
高速道路はやっぱ回しっぱなしやから、どうしてもやっぱり。
まあ、そうやろ。
電気食う、うん、電気食うんですっていう、うん。エンジンとは逆で、みたいな。
はいはい。
一般でやったらやっぱね、途中でそのブレーキかけたら回生するからとかそういうのがあるから。
はいはいはい。
っていうのらしかったですけど。
はい。
まあ、そんな感じでしたね。あとあれよ。
はい。
あの、楽園会大好き、謎の中国企業というか、謎の海外企業コーナーみたいな。
あ、おじさん。
おじさんっていう、今回はね、なんかあの、お姉さんが二人だけいたの。
お
ー。なんか、甲州市なんとかかんとかって書いて
あ
った
。あー、そこあれやな。あの、俺が言ってるおじさんじゃなくて、なんか、
うん、
ほんまのなんか、ちゃんとした部品メーカーみたいなところやろ。
かな。なんかね、
多分
バッテリーをいっぱい置いてた。
お
ー。で、英語ペラペラやと。
まあ、そうやろうな。
うん。で、なんかあの、外国人の人がさ、あの、うん、見てはる人がいて。
はい。
で、なんか話しかけたら、なんか結構、親しそうに話してた。
なるほど。
でも日本人は怖くて誰も近づかないって。あと今回さ、その、そういうちっちゃいブースじゃなくて。
うん。
それこそあの、メーカーブース並みのさ、はい、広さのでかいブースにさ、
うん。
出してる、あれ多分中国じゃなくて多分ね、なんかインドかインドネシアっぽいんやけど。
うん。
なんか部品メーカーとかおったよ。
はい、はい。
二つぐらいおったな。
なるほど。
あれ多分ね、で、今回なんか結構出てないメーカーとかもあったから。
うん。
アプリリアとか。
はいはいはい。
だから多分、当初さ、その東京モーターサイクルショー側が見込んでたメーカーが出てくれなくて。
うん。
俺さ、そこに当て込んだんちゃうかなって思ってるけど。
ああ、なるほど。
だってめっちゃでかいやんこのブースみたいな。
その
でしかもなんかそうかインド系っぽいおじさんたちがいっぱいいるけどさ、多分日本人怖くて誰も入っていかないからさ、なんか遠巻きに見てるだけみたいな。
なるほど。
で置いてんのはなんかそのインホイールモーターとか、
はい。
あとその普通のモーター電動機とか。
うん
あとなんかライトとかなんかカウルとかなんかそんなのがいっぱい並んであった。
はいはい。
僕も怖くて近づかれなかった。あの、遠巻きに写真を撮るぐらいしか。
なるほど。で。
はい。
まあ、もう話まとめちゃいますけど。
はい。
あの、バンコクのモーターショーに僕行ってきたんですね。
はいはい。
もう昨日の今日の話なんですけど。
はい。
あれっすね、なんか。あれなんか、モデルチェンジ、全然何もしてないんやな、って今。
あ、そうだ。
なんか、東京もそんなことない。なんか、新しいやつってあんまり出てないんかな、っていう。
でも、その、まあ、CB350 っていうもの自体はあるけど、まあ、その C が出たとか。
ああ。
あと、その川崎はあれでしょ？その、まあ、ね、乗るかどうか置いといて、その、はい、ハイブリッドのバイク。
あ、まあまあまあまあ。
出したぞとか。
まあ、なんか、こっちがちょっとあれなんかな、なんかそういうモデルチェンジサイクルのなんか
まあ
谷間地帯みたいなが生まれてるんかなっていうのを思ったのと、あとねバンコクのモーターショーに足りないものは部品メーカーのブースはあんまりないってことやな。君の話を聞いてたら。
いやでも部品メーカーのブースは一番実際問題いらん。
いやまあそうやけど。
だってさそのほら業界の展示会じゃないわけじゃないですか。 そう、コンシューマーに向けた展示会をしてるわけでしょ？
いや、例えば、こっちにないもんとして、ヘルメットメーカーとかもないね。
はいはいはいはい。
そう、用品みたいなもんないから。
なるほどね。
まあ、それはちょっと向けてる先が違うっていうのは当然分かってんねん。
まあまあまあまあまあ。用品やな、で、ワークマンがでかいブースはちょっと
な。ああ、らしいな。もう俺たちのものじゃなくなってしまったワークマン。
うん、でもなんか、置いてるのはなんか、新しいなんかレインウェアですみたいな。そんなやつだったんで、あんまり、うん、ま、外からチラッと見ただけでちゃんと見てないけど。
はい。
なるほどね、みたいな感じ。
お、それで、ただそんな中でもさ、
はい、
なんかこれいいなって思った場合が一車種。行ったって、はい、エンフィールドの、
ああ。
ロイヤルエンフィールドのインターセプターってやつがあって、
はいはい。
これ何がいい
か。ブース見たけど、なんか、ブース見たけど、写真も撮ってんだけどさ、どれが何だかわからない。
これ確か650のツインとか。
ああ、650のやつあったね。
で、これ何がいいってシートまっすぐ同盟的にもめっちゃシートがまっすぐでいい。
あ、俺が見てるシートまっすぐじゃないな、これ。
650で何車種かあんねんな。
何車種があるよね。
同じエンジンでなんか3つぐらいバリエーションがあるっていうのが大体定番で。ね、
あった。
ありました。
これか。あったあったあった。何だっけ、なんて名前だっけ、
インターセプター。
インターセプターやな。INT650 っていうカバーがついてるやつが。はいはいはい。
あ、そうそうそう。た
まったいな。
日本版とあれは違うんかな。
俺でもこれ見て思ったのがさ、
うん、
マフラーやっつけすぎじゃないっていうぐらいやっつけじゃないこのマフラー。
だからこその景気のいい音よ。
そうなんかな。なんか鉛筆の芯みたいな。
鉛筆の芯？そうか。
いや、なんか、本当なんか黒の耐熱塗装がしてあるだけの。
ああ。
マフラーみたいな感じ。
いや、だから、でも、この、なんていうか、安っぽさの職人芸が排気音を生んでるみたいな。
そうなのかな。まあ、安っぽいっていうか、実際安いからしょうがないって言った
ら。安いからしょうがない、しょうがない。こっちだとね、20何万バーツやったから、24万バーツぐらいなんですよ。案外ありやなと思う。だけど、まあ、買わんけど、買わんぞ。
まあでもそうやな。正直、まあこういうバイクに乗るんやったら多分関東にいる時にしか乗られへんなっていう感じはするけど、
ね、ああ、そうやな。関東にいる方がいいや。何かと。
そう。助けてくれるショップがね。
うん。
サポート網が。
はい。まあ今年はそんな感じで。
はい。
でまあ楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
メール等々募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
またなんかレビューも書いていただけると嬉しいです。
はい、お願いします。
というわけで今回の放送は私いくと
経過をお届けしました。
それではありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。